完璧に自動化された最新の自動車工場を想像してみてください。
はい。
ロボットアームが寸分の狂いもなく溶接をして、部品が滑るように組み立てられていく。
うんうん。
油汚れもないし、無駄な動きも一切ない。なんか、まるで SF 映画のワンシーンみたいですよね。
息を飲むような美しさがありますよね。極限まで最適化されたシステムだけが持つ、なんていうか、ある種の芸術性と言ってもいいかもしれません。
そうそう、芸術性。
全ての工程が可視化されていて、完璧にコントロールされているっていう圧倒的な安心感がありますね。
そうなんですよ。でも同時に、ものすごく静かで、どこか冷たい感じもする。
ああ、なるほど。
そしてここからが、今回の深掘りセッションでお話ししたい最大のパラドックスなんです。
はい。
つまり私たちがこの完璧で静かな自動化された世界に近づけば近づくほど、人々は今泥不足で予定上に行かない人間同士の摩擦に対して大金を払うようになってるんです。
いやー、非常に興味深い現象ですね。今日はそのメカニズムを解き明かすために、2026年8月28日時点の最新の市場トレンドをまとめた膨大なリサーチレポートのタブを用意しました。
はい。
最前線のビジネスパーソンたちが今何に価値を感じて何に投資しているのかを切り取った生々しいデータです。
最初この資料の束を見た時は、これどうつながってるのってちょっと戸惑ったんですよね。
そうですよね。
なんか AI の最新コーディング技術の話があったかと思えば、急にオンラインビジネススクールの話になり、
ええ、
で突然コーチングの質問テクニックとかオンラインサロンの大会率の話まで出てくる。一見するとカオスですよね。
そう見えますよね。しかし一つ一つの事象を深く掘り下げていくと、驚くほど太い一本の線でつながっていることがわかります。
ワクワクしますね。
今回の私たちのミッションはまさにそれを見つけ出すことなんです。
はい。
最も価値を持つ最強のビジネススキルになっているのか、この謎を解明していきましょう。
はいはい、早速紐解いていきましょう。まずは全ての変化の震源地である AI の現在地からです。資料を読んでハッとさせられたんですが、現場の最前線ではもうAI をどう使うかみたいな議論は終わっていて、
終わってますね。
どの AI にどのポジションを任せるかというフェーズに入っているんですよね。
その通りです。 AI はもはや何でも答えてくれる単一の万能の神ではないんですよ。
はいはい。
彼らは高度に専門特化したプロフェッショナルチームとして機能し始めています。例えば現在のトレンドを見ると、
はい、
チャット GPT はアイデアを大量に生み出してビジネスの動線を作る企画担当、
うん、
クロードは長文の論理を破綻なく構築して複雑な意図を汲み取る実務担当。
なるほど。
そしてジェミニは最新情報を検索して膨大なデータを整理するリサーチ担当といった具合に、明確な役割分担が出来上がっています。
これすごく面白いですよね。今の AI って何でも叶えてくれるドラえもんじゃなくて、なんか三つ星レストランの厨房スタッフたちなんだと思いました。
ああ、いいですね、その例え。
チャット GPT が新しいメニューを次々と考案するエグゼクティブシェフで、ジェミニが市場に出向いて新鮮な食材やデータを素早く調達してくる。
ええ。
そしてクロードが厨房の奥で実際に完璧な火入れと盛り付けを行うみたいな。
素晴らしいアナロジーです。そしてその厨房の自動化のレベルが一般の人が想像しているはるか先を行っているというのが、この資料のもう一つの恐ろしいポイントなんですよ。
恐ろしいポイント。
例えばクロードコードというツールに関する報告があります。これを使うとプロンプト一つ、つまり人間の言葉で指示を出すだけで、システム構築が完了してしまうんです。
資料にはリアクトのコンポーネントをタイプスクリプト化するなんていう専門用語が並んでいましたけど、
はい、
正直エンジニアじゃない私には呪文のように見えました。これって素人の言葉で言うとどれくらいすごいことなんですか？
そうですね、例えば誰かが鉛筆で借りた建物のラフな設計図があったとします。
はい。
これを実際に建築基準法を満たしたプロの CAD データに変換する作業を想像してみてください。
うわ、大変そう。
普通なら熟練の設計士が何時間もかけて線の歪みを直したり、ミリ単位の計算をしながら清書しなければなりません。非常に退屈でかつ専門知識が必要な作業です。それを AI はこれちゃんとしたデータにしといての一言でたった数秒で完璧に終わらせてしまうんです。
なるほど。何時間もかかる専門的な聖書と手直しが数秒で、それは恐ろしいですね。
そうなんです。
さらに驚いたのが N8N というツールです。世界中のエンジニアが使っている VS コードという超定番ツールよりも GitHub で人気を集めていると。これは一体何をしてくれるんですか？
N8N は言ってもれば24時間365日絶対に文句を言わずに働く優秀な事務局長です。
事務局長ですか。
例えばお客さんがウェブサイトから問い合わせをしてきたとしますよね。これまでは人間がその内容を読んで顧客リストに入力し、担当者にメールを送り、必要に応じて見積もりを作成っていました。
いわゆる毎日の作業ですね。
N8N は画面上でブロックとブロックを線でつなぐだけで、その流れを完全に自動化できるんです。
つなぐだけで。
そうです。問い合わせが来たらクロードに意図を読み足らせて、ジェミニに過去データを検索させ、 Google スプレッドシートに整理して担当者のスマホに通知する。
わあ。
こういった一連の連携をなんとスマホからの指示一つで作れてしまうんですよ。
ちょっと待ってください。つまりこれまで私たちが仕事と呼んでいた、あのエクセルに打ち込んだりメールを転送したりコードを書いたりする手作業の部分は、この優秀なスタッフたちが全部勝手にやってくれるってことですよね。
その通りです。
じゃあ人間は一体何をすればいいんでしょうか。厨房で立ち尽くしちゃいませんか。
そこが今日最大の分岐点なんです。手作業、つまりどう作るかという部分が完全に自動化されたことで、人間のリソースはかつてないほど、なぜ作るのか、そして誰のために作るのかに向かわざるを得なくなりました。レストランの厨房スタッフがどれだけ優秀でも、そもそもどんな雰囲気のレストランにしたいのかとか、今日来てくれたお客さんにどんな気持ちになって帰ってほしいのかという意図は人間が決めなければなりません。
なるほど。厨房の作業がゼロになったからこそ、オーナーである人間はフロアに出てお客さんと向き合うしかなくなったわけだ。
まさにそうです。
そこでつながってくるのが資料の次のテーマであるファシリテーションと質問力ですね。
AI が答えを出すことや知識を提供することを完全に代替した結果、人間の役割は知識を一方的に教えることから、対話を通じて相手の創造性や本音を引き出すことへと完全にシフトしました。
はいはい。
資料の中で講師や教える立場にある人が先生と呼ばれることへの違和感が指摘されているのも、まさにこのパラダイムシフトを象徴しています。
先生じゃなくて、あの一緒に考える人であるべきというマインドセットですね。
はい。
確かにただ知識を持っているだけの権威なら AI の方が何千倍も優秀ですからね。
そうなんです。だからこそ今求められているのは場を設計する力なんですよ。例えば会議やワークショップで声の大きい特定の人物ばかりが発言してしまうことってありますよね。
ありますあります。結局いつも部長の独演会になっちゃうみたいな。
これまではそれを発言しない参加者の消極性の問題だと片付けていました。しかし今の時代、それは明確に場の設計の失敗だと定義されます。
場の設計の失敗。
理学療法管理学会の事例でも紹介されていますが、ラウンドロビン、つまり全員が順番に発言するルールですね。
ああ、はい。
それや付箋を使ったブレインストーミング、ペアになって意見をシェアするといった手法が意図的に導入されています。
なるほど。
これは知識を教えるためではなくて、参加者全員の思考の摩擦を安全に引き起こすための技術なんです。
そこなんですよね。ただここからが本当に面白いところなんですが、資料の中でコーチングにおけるどうしたいっていう魔法の質問について触れられていましたよね。
はい、ありました。
これ素晴らしい質問だとされている一方で、あの正直に言っていいですか、私すごくプレッシャーに感じるんです。
ほう、プレッシャーですか。具体的にはどういう感覚でしょう。
だって学校でも会社でも私たちはこれまでずっと正解を探して上司や先生の期待に応えることばかり訓練されてきたじゃないですか。
確かに。
そんな人間に突然コーチが正面からで、あなたはどうしたいのって聞くのってある意味残酷というか。
なるほど。
もし明日私が突然それを聞かれたら、頭が真っ白になってフリーズする自信があります。これって試されてる？何と答えるのが正解なのって。
いや、素晴らしい視点です。そのフリーズしてしまう、試されていると感じるというリアクションこそが、アマチュアのコーチが見落としてしまう最大の罠なんですよ。
やっぱり罠ですか。
長年他人の期待に応えることに慣れきってしまった人は、自分の本当の感情や欲求にアクセスする心の回路が錆びついてしまっています。だから単刀直線にどうしたいと聞くのは、オートマ車しか運転したことのない人にいきなり急坂でマニュアル車の運転をさせるようなものです。
はいはい。
エンストして当然ですよね。
まさにエンスト状態です。じゃあ単なる冷たい事情聴取にならないために、明日から使える具体的なスタンスって何でしょうか。
プロが徹底するのは事情聴取の捜査官ではなく、相手を舞台で輝かせる証明官に徹することです。
証明家。
つまりすぐに答えを求めるのではなく、 相手が発した表面的なイライラや不安に対して、ちゃんと見てるよとか、その感情は最もだよという承認、アクノレッジメントを与え続けるんです。
うん、
そして今日がこの人と話す最初で最後かもしれないという一喜一憂の熱量、声のトーン、沈黙の間の取り方といった非言語の情報を総動員して、相手が自分で自分の本音に気づくための安全な空間を作り出します。
なるほど。AI の言語モデルはテキストの文脈は完璧に読めますけど、相手のわずかな息遣いの変化とか、沈黙の奥にある迷い、その場に流れる独特の緊張感までは読み取れない。
ええ、そこはまだ無理ですね。
一緒に考える人として相手にスポットライトを当て続けるのは、人間にしかできない泥臭い技術なんですね。
その通りです。AI がどれだけ発達しても、人間が人間にちゃんと見ているよと承認することの価値は下がりません。
はい。
そして、こうした人間同士の深い対話や、他者と関わる新しいスキルへの渇望が、今社会全体で巨大なうねりとなって、ある市場を爆発的に成長させています。
それがオンラインスクールとエドテクの進化ですね。
ええ。
ここで教育市場のトレンドにつながるわけですね。資料を見るとかなりリアルな社会不安が背景にあることがわかります。
はい。
少子高齢化とか年金問題とか、そういった漠然とした不安に対して、会社に頼らず自分で稼ぐ力を身につけたいという自己投資ニーズが急増していると。
しかもその学びの多様化が異常に興味深いんです。例えば10月に開講される総務省の無料のデータサイエンス演習のような実務直結型のスキル講座が話題になる一方で、朝日カルチャーセンターではスーザン・ソンタグの引用としての病という少し難解な文学をズームで深く語り合う講座が人気を集めていたり、
はい、
あるいは6ヶ月でプロのコーチを養成するような高額プログラムに人が殺到したりしています。
これ少し立ち止まって考えてみたいんですが、
ええ、
今のオンラインスクールって単なる休日の趣味とか空き時間のスキルアップっていう軽いものじゃないですよね。
全然違いますね。先が見えない、自分の今の仕事が AI に奪われるかもしれないっていう社会に対する自分自身を担保にした金融の保険証券みたいになっている気がするんです。
おう。
プログラミングの仕事がなくなっても、ファシリテーションや対話のスキルがあれば生き残れるというような、
自分自身を担保にした保険証券、まさに本質をついた表現ですね。人々は知識を買っているのではなくて、変化の激しい時代を生き抜くためのレジリエンス、つまり回復力を買っているんです。
しかも驚いたのが滋賀県立彦根東高校の事例です。教育現場の DX が進んでいますが、彼らはタブレット端末を単なるわからないことを Google で検索するツールとして使っていないんですよね。
はい。
生徒同士が意見を交わして思考を深める対話の場として活用している。
ええ。
私たちが子どもの頃の先生が黒板に書いた正解をひたすらノートに写すっていう学びの定義から完全にひっくり返っています。
そこには明確な理由があるんですよ。より大きな視点と結びつけて考えてみると。
はい。知識をインストールするだけなら、今の時代アクセスするコストはほぼゼロです。無料から高額までアクセスが容易になった今、何を学ぶか以上に誰とどう対話しながら学ぶかが問われています。
なるほど。
なぜわざわざ時間をかけて学校に集まったり、青葉 BBT のようなプログラムに人が集まるのか。それは多様なバックグラウンドを持つ他者と対話し、時に意見をぶつけ合うプロセスそのものに価値を見出しているからです。
ええ、本を読むためにお金を払うのではなくて、その本をテーマにして自分とは違う価値観の人たちと熱量を持って議論する、そういう摩擦の体験にお金を払っているんですね。
ええ。
でもここで一つの大きな壁にぶつかります。それが最後のテーマ、コミュニティ運営の残酷な現実です。
はい。
オンラインスクールなどでせっかく高い熱量を持って集まった人々をオンラインサロンなどのコミュニティとして維持し続けるのは想像を絶するほど難しいという現実です。
ええ。
データによると一般的なサロンの想定退会率は毎月5から15%にも上ります。
毎月 15% ってことは、月額3000円で100人を集めても半年後には半分以上が入れ替わってしまう、そういう計算になります。
穴の開いたバケツに水を注ぎ続けるようなもので、主催者は常に新規集客に追われて疲弊してしまいますよね。なぜこんなにも簡単に人が辞めてしまうんでしょうか。
それは純粋なオンライン空間が持つ軽さが原因です。
軽さですか。
例えば動画のサブスクリプションを想像してみてください。今月は見たい映画がないなと思ったら、全く罪悪感なく解約ボタンを押しますよね。
押しますね、一瞬で。
参加者がコンテンツを受動的に消費するだけのお客さんになっている限り、コミュニティを辞める心理的ハードルはゼロに等しいんです。
なるほど。
お金を払えばコンテンツが来ると思っている状態ですね。
そうです。
だから集客の疲弊を避けるために高単価にシフトする流れがある。でも一方で月額たった400円で1800人もの人を集めてメンバーシップ限定のバッジなどで圧倒的な熱狂を作っているコミュニティもある。
ええ、
この決定的な違いは何なんでしょうか。
キーワードは所属するだけの受動的な状態から自発的な交流、つまり能動的へのシフトです。資料にある筋トレサロンの事例が象徴的ですが、
はい、
そこでは運営者が一方的に今日のトレーニングメニューを配信するのではなく、メンバー主導で遊びや学び合いが起きています。
つまりお金でつながる関係は続かないということですね。コミュニティってサブスクの動画見放題サービスではなくて、参加者がそれぞれ自分で料理を持ち寄るポットラックパーティー、持ち寄りパーティーに設計しないといけないんだ。
まさにその通りです。
自分が料理を持っていかなかったらパーティーが盛り下がってしまう。そういう適度は責任や出番があるからやめなくなるんですね。
ええ、参加者に自分の居場所があると感じさせることが重要なんです。
なるほど。
そしてここでこのリサーチ資料は私たちに非常に重要な問いを投げかけています。
何でしょうか。
オンライン全盛期の今、コミュニティの熱狂を維持し結束を深める最強の手法として再評価されているものが何か分かりますか。
これだけオンラインや AI が発達した世界で、まさかこの文脈でオフラインでの顔合わせですか。
ええ、大阪のコミュニティオーナーのリアルな談話として結論付けられています。
はい、
結局のところ週1回あるいは月1回のリアルな物理空間での顔合わせを取り入れたハイブリッド設計こそが最も離脱率を下げてコミュニティを長続きさせる最大の秘訣だと。
これものすごく皮肉でめちゃくちゃ面白い結論じゃないですか。
ふふ、パラドックスですよね。
私たちはズームでいつでも世界中とつながれて、エンテーテイエヌでスマホから全ての作業を完全自動化できる世界を一生懸命作ってきたわけですよね。
ええ、
それなのに人がコミュニティにお金を払い続ける一番の理由が直接顔を合わせて一緒にお酒を飲んだりすることだなんて。
テクノロジーが極限まで利便性を高め、あらゆるものがオンラインで完結するようになった果てに、
ええ、
人間が渇望しているのは物理的な空間での互換を伴った熱量や価値観の共有だったんです。
いやー、バラバラだったパズルがここに来て全部つながりましたね。
はい、
AI が作業を完璧にこなしてくれるようになればなるほど、私たち人間は一対一の集合体としてのファシリテーションを求め、相手の本音を引き出す血の通った対話に価値を見出し、
うんうん、
そして最終的には直接顔を合わせるリアルな場へと回帰していく。
ええ、クロードコードや N8N といった極限の自動化ツールは決して人間から仕事を奪う機会ではありません。
はい、
むしろ人間が本来やるべき他者との関わり合いに集中するための豊かな余白を作ってくれているのだと言えます。
なるほどな。今日取り上げたトピック、一見すると最新のテクノロジーと人間臭い感情論で水と油のように見えましたが、実は完全に表裏一体だったんですね。
はい、では最後にリスナーの皆さんに少し踏み込んだ問いを投げかけてこのセッションを締めくくりたいと思います。
お願いします。
少し想像してみてください。もし今後 AI がさらに進化して私たちの意図を完璧に汲み取る最高のファシリテーターや共感力抜群のコーチになったとします。
今の進化のスピードを見ると技術的には十分あり得る未来ですよね。
ええ、その時人間同士のコミュニケーションに残る最大の価値とは何でしょうか。
むむむ、何でしょう。
私は実はそれこそが AI が排除しようと欲起になっている非効率さや予定調和にならない摩擦そのものになるのではないかと考えています。
予定調和にならない摩擦ですか。
ええ、人間同士だからこそ生じる不器用なぶつかり合い、論理的ではない感情の爆発、そこから生まれる予期せぬ化学反応です。
なるほど。
リスナーの皆さんはご自身の働き方や学びの場にあえてどんな人間らしい摩擦を残しますか。
完璧に自動化されて油汚れ一つない静かな工場は確かに美しいかもしれません。でも私たちの人生という名のレストランは、厨房でお皿がガチャンとぶつかる音がして、スタッフが笑い合って、時には味付けが違うって意見をぶつけ合うくらいの摩擦があった方が絶対に美味しい料理が作れそうですよね。
そうですね。
皆さんの日常にはどんな愛すべき摩擦が残っているでしょうか。ぜひご自身でも深掘りしてみてください。それでは次回のセッションでまたお会いしましょう。